今日はこの聖書の箇所から人の弱さと神の力という題でメッセージをさせていただきたいと思います。一週間ほど前の話でありますが、新聞の記事にこういうのがありました。福岡の長浜ラーメンのお店、まあ、福岡のですね、美味しいラーメン屋さんのお店で長浜ラーメンというのがあるんですか？長浜屋とか長浜家とか、それにですね、元祖をつけてですね、4つの店が共に元祖という名前をつけて、元祖長浜ラーメン、元祖長浜屋長浜家、そういう風にやって宣伝をしている、お客さんを奪い合っているという記事が新聞に載っていました。面白いなと思いました。皆さん、元祖とか本家とか、特別な意味を持っている感じがしますね。皆さんどうですか？ラーメン屋さんが2つあって、一つが元祖。なんだこれ。もう一つがですね、何も書いてない、ただ、なんとかや。どっちに元祖ってあった方がちょっとうまいすば、臭いって思う方もいらちょっとへそ曲がりの方もいらっしゃるかもしれませんが、大体ですね、元祖って言うと、あ、こっちがオリジナルなんだな。本家、あ、これがオリジナルなのかなって思いますよね。元祖とか本家とか、オリジナルのとか、元々のとか、そういう言葉は何か特別な意味を持っている。特別な魔力と言ったらいいんでしょうかね。特別な意味を持っているように感じます。特別な魅力を持っているような感じがします。これがもともと最初から正しいものを受け継いできたものなのだということをアピールしているんだなと思いますね。もしかしたらです。教会も同じようなことをしていたり、教会にも同じようなことを期待する部分が私たちにはあるのではないかと思います。私たちは最初の教会、まあ、それをですね、初代教会と言いますけれども、最初の教会、初代教会が一番純粋で、時代とともにだんだん本当の姿から教会は離れていっているのではないかという先入観を持っています。ですから、ある教会はですね、この教会は最初の時代の教会の精神を受け継いでいる教会です。ということが言われたり、スローガンとして最初の時代の教会に帰ろう、そういうことが言われたりします。初代教会が一番理想的な教会なのだという、そういうことなんだろうと思います。もちろんそれは決して間違いではありません。私たちも最近この使徒行伝の教会の姿からいろんなことを学んでいます。あ、本当にこれは素晴らしいなという教会の姿が出てきます。でもですね、私たちが間違えないように気をつけなければいけないと思うのは、この最初の時代の教会、この初代教会も決して完全な理想的な教会というのではなくて、私たちと同じように弱さを持ち、欠けだらけで、ある時には論争が起こったり、悲しいことが起こったりしたというのであります。でも、その欠けだらけの弱い教会を、神様が愛して、イエス様が、これは私の教会だ、これは私の教会と、ご自分の教会として、その教会を愛して、支え、導いてくださった。ただ、そのことのゆえに、私たちは初代教会に学んでいるのであります。皆さん、本当に初代教会に学んでですね、私たちもこうならなければということよりも、この初代教会を愛し支えてくださった神様の愛と恵みを私たちは学ぶのであります。初代教会の姿を通して、神様の恵みを学んでいます。そうです。今日は特に初代教会の弱さに目を留めます。その教会の弱さは、自分たちの壁の中に閉じこもって、なかなか外に出られなかった教会の姿であります。11章の19節にそのことがはっきりと書かれています。11章の19節。さて、ステパノのことで起こった迫害のために知らされて人々は、ピニケ、クプロ、 安定受けまでも進んでいったが、ここからですが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語っていなかったというのであります。彼らはユダヤ人にしか福音を語っていなかったのであります。それが何が問題なんでしょうか。それはイエス様のメッセージ、イエス様の命令、イエス様の大宣教命令、あの十字架を追って復活の力にあふれて、本当に十字架まで追って弟子たちに命じられた大宣教命令に逆らうことでありました。イエス様は全世界に出て行って、すべての救われた者に福音を伝えなさいとおっしゃいました。すべての国民を、あなた方は言って、すべての国民を弟子としなさいとおっしゃいました。しかし彼らは、自分たちの文化、自分たちと同じメンタリティ、自分たちの感性、それらにぴったりする人々、生活習慣もそうです。そのような人たちだけで仲間を作って、その壁を打ち破ろうとはしませんでした。いや、どうしてもどうしてもというならば、あなたが、そっちの世界ではなく、こっちの方の世界に来て、こっちの生き方に習ったら、もっとストレートに言うと、ユダヤ人の一つの戒律を守る、この民族の戒律の中に生きる人にだけ、イエス様のメッセージを伝えてもらいます。もしもどうしてもでは、あなたがその自分の立場を捨てて、あなたがユダヤ人になりなさい。そしたら伝えてあげましょう。そういうスタンスを最初の教会は、初代教会は持っていたのであります。つまり、イエスのメッセージはユダヤ人だけに通じると思っていました。もしもイエスのメッセージを聞こうと思うならば、まず最初にユダヤ人になりなさい。そのように求めていたのであります。使徒行伝の一章八節を見ると、あなた方に聖霊が下るときに、あなた方は力を受けて、この後どう続きますか？聖霊が下るときにあなた方は力を受けて、私の証人となりますって、そこは覚えてるんです。その間が大体抜けてましてですね、どういうふうに書いてあるでしょうか。聖霊が下るときにあなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアとの全土、そして地の果てまで私の証人となると、イエス様はおっしゃいました。地の果てまで私の証人となると言われましたが、それができなかったんです。従えなかったんです。自分たちの壁の中に閉じこもっていました。イエス様が全世界に出て行きなさいとおっしゃったのに、それに従えなかったんです。すべての国民を弟子としなさいとおっしゃったのですけれども、それができなかったのであります。イエス様の御言葉に従えなかったのであります。自分たちの壁の中に閉じこもっていました。でも神様は、じゃあしょうがないと彼らを見捨てられたのではありませんでした。ここを読むと、二つの方法で彼らの壁を崩されました。一つは、幻を指導者に見せることによって、もう一つは、教会に困難を与えることによってであります。今日のお説教題は、人の弱さと神の力であります。私たちは弱い、本当に壁を破ることができない弱さを持っている。でも、神様の力がそこに働いて、壁を崩す道が開かれる。で、本当に迷ったんですけど、もう一言加えるならば、人の弱さと神の力、その中で神の力を信頼していく信仰が私たちには求められている。その神様の力を信頼して一歩を踏み出すことが私たちには求められているんだ。そのことをお話したいと思っています。本当に神様は今も同じような弱さを持っている私たちに御業を成してくださるんだということを読んでいきたいと思うのであります。第一に、幻を通して壁を崩す神様ということです。 神様はなかなか壁を越えられなかった初代教会に対して幻を見せることによって壁を乗り越えさせられたのであります。それは指導者であったキーパーソンであったペテロに見せられた幻でありました。ペテロはヨッパの町にある家の屋上で祈っていると、いつの間にか眠くなってありますね、私たちね、祈っているといつの間にか眠くなって夢心地になっていた。その夢心地の中で神様はペテロに幻を見せられます。それは天から大きな布が風呂敷みたいなのだったと思う、もっと大きかったブルーシートみたいなのだったかもしれませんが、とにかくですね、あの大きな布みたいなのが降りてきてですね、この四隅が吊るされていた、ずずずっと降りてきて、中を見てあって動物がたくさん入ってた。動物はいわゆるユダヤの伝統の中で汚れていると言われるような動物、例えば豚なんか、そうですね、豚とかですね、あと何ですか、鶴とか、何でしたっけ、岩狸だとか聖書に書いてありますけどもね、鱗がない魚もダメだと書いてありますけどもね、そういうものがそこに入ってますね。多分トカゲなんかも入ってたのかもしれない。そういうものが入っていました。その時天から声がありました。ペテロよ、これらを食べなさい。ペテロはすぐに答えました。神様、これはできません。私は今まで清くない動物を食べたことはありません。すると天からまた声がしました。神が清めたものを清くないなどと言ってはなりません。それが3回も続いたのであります。10章とその他書いてありますけれどもですね、3回食べなさい、いや私は清くないもの食べたことはありません、神様が清くしたものを清くないなんて言ってはいけない、神様が清くしたものを清くないなんて言ってはいけない、3回そのようなことがありました。そしたらこのシートがずーずーずーずーずーずーと上にこの登っていたのであります。そしたら目が覚めました。今の幻は何だったんだろう、そう思っていたところ、このですね、下の方で声がしたというのであります。ペテロと呼ばれているシモンさんがこちらにお泊まりじゃないですか。その時にですね、彼の心、ペテロの心の中に聖霊様が静かに語りかけられました。三人の人たちがあなたを迎えに来ている。さあ、一緒に来なさい。ペテロはそれに連れられてカイザリアという町に行ってみると、そこにはコルネリオというローマ帝国から派遣された百人部隊の隊長さんがいました。コルネリオさんによると、ある日、午後の祈りをしていると神様の御使いが現れて、コルネリオよ、コルネリオよ、ヨッパにそうやって、ペテロと呼ばれているシモンという人を招きなさい。彼はこれこれこういう人のところに、この厄介になっているから、というふうに言いました。だからあなたを招いたんですよ。こういう幻を見たか、こういう声を聞いたから、私はあなたを招いたんですよ。ぜひ、神様のメッセージを聞かせてください。そういうふうに言うのであります。そこでペテロは、これは神様がそうしなさいと言われたんだと確信をして、その自分の幻とその言葉、考えてみると、ああ、自分が見た幻、この清くない動物を食べなさいとおっしゃったときに、神様が清くしたものを清くないなんて言っちゃいけない。ああ、これは、このユダヤ人以外の異邦人と言われる人々にも、神様のことを語りなさい、福音を伝えなさい、イエス様のことを伝えなさいという、こういう意味だったんだなと分かったのであります。彼は確信をして、異邦人、このローマから派遣された兵隊さんであったこのコルネリオという人に福音を語るのであります。そして話をしました。イエス様の十字架の話をしました。イエス様のよみがえりの話をしました。そして罪の許しの話をしました。その時に彼らに聖霊様が下ったというのであります。ちょうど何年前だったでしょうか、これからちょっと前のことでやりましょう。自分たちがあのペンテゴステの日に経験した同じ経験を彼らがしたのであります。不思議なこの現象が起こるわけであります。聖霊が下りました。外国の言葉で彼らは語り始めました。ちょうどあのペンテコステの日に自分たちと同じことが起こった。 自分たちに起こったことと同じことが起こった。それでペテロと一緒にいた人々は、ああ、神様はこの異邦人にもこの福音を伝えることを命じておられるんだなと分かって、彼らに洗礼を授けた、バプテスマを授けたというのであります。皆さん。幻がなかったらペテロこれできなかった。本当に神様が3回もですね、これを食べなさい、これを食べなさい、これを食べなさい、幻を見せられて、そして目が覚めた時に3人の人がやってきて、そしてついていったら、コルネリオさんもあのペテロを呼びなさいと言われた。ああ、ここには神様が働いているとペテロは確信したのであります。皆さん、このペテロでさえといったらいいでしょうか。イエス様の言葉をいつも聞いていたペテロ。イエス様が復活した後も何回も全世界に出ていくんだよ。全ての国を弟子とするんだよ。あなた方は地の果てまで私の証人となるんだよ。そのように言われていたペテロでありましたけれども、なかなかユダヤ人と異邦人との間の壁を突き破ることができませんでした。でも、そんなペテロのために、神様は自分に対する幻と、コルネリオに対する幻と、その聖霊様のはっきりとした働きを見せてくださって、この壁を乗り越えるようにと導かれたのであります。神様はそこまでしてペテロを導かれたのであります。でも皆さん分かってください。これは神様にとって特別な非常事態です。本当ならば、イエス様は、本当ならば、御言葉に従って歩んで欲しかった。あなた方は全世界に出て行ってという御言葉を語られたら、そうだ、私たちは全世界に出て行くんだ。そのように歩んで欲しかった、御言葉を信じて欲しかった。この幻というのは、神様の最終的な非常事態の見方であります。皆さん、聖書をぜひ読んでください。注意深く読んでください。そうすると見えてくることがあります。それは、神様が人々を導くときに夢とか幻とか奇跡とかを使うことがあります。でも、それは、彼らが信仰があったからではなくて正反対。彼らが頑固だったからです。イエスのメッセージに従わなかったからです。聞き従わなかったからです。ペテロが、全世界に出て行ってって言われた通り全世界に出て行っていたら、神様はこのようなことをなさらなくてもよかった。ここは本当に私たちはさーっと読んでるかもしれませんけれども、この出来事はものすごく大きな出来事です。それまでずっとユダヤ人の中で、教会というのはユダヤ人の中で一派でありました。でも、その枠を超えて、全世界に福音が伝えられていくために、神様はここで、ペテロに幻を見せるということを通して道を開かれた。もしもこれがなかったら、もしかしたら今までも私たちのところまで福音が届いてたかどうかわからない。教会は本当に神様はどうしても全世界にこの福音を伝えるためにペテロに幻を見せたのであります。ペテロ、ごめんなさい、パウロもそうです。パウロに現れたイエス様、その一番の例です。彼があまりにも頑固だから、神様はパウロに現れたんです。私たちは、イエス様が幻に現れて、なんて話を聞くとですね、この、いいなって思います。皆さんどうですか？皆さん誰か知り合いの方に、イエス様の幻を見ましたって言われて、いいなと思わないですか？私いいなと思いますよ。で、またですね、信仰があるからそんなことが起こったんだ。私はちょっと信仰ないからそこまではできない。でも違います。ここでペテロがあまりに御言葉に従わないから。また当時の文化の中では仕方がないことなんでしょうけれども、ペテロがあんまり頑固なのか、怠慢なのか、とにかく神様のメッセージ、イエス様のメッセージに従わないから、神様は最後の手段で幻を示されたのであります。ですから皆さん、神様に幻を使わせてはいけない。夢や奇跡を使わせてはいけない。聖書が与えられている。私たちは聖書が与えられて、御言葉が与えられて、語られているから、そこに従っていくのであります。イエス様は全世界に出て行って、福音を伝えなさいとおっしゃいました。そこに従う者たちを イエス様は今も探していらっしゃる。まあ、ある本で読んだのでありますけれども、インドネシアではですね、こんなことがありました。インドネシアはご存知のように、クリスチャンも日本よりは多いでありますが、非常にですね、熱心なイスラム教の方も多いところであります。そこに宣教師の人が入っていてですね、伝道しに行ったんでありますが、場所を探していた。どこで伝道したらいいかなって場所を一生懸命探していた。その中で、ここがいいって場所が見つかりました。あ、神さん、ここですねってところが見つかりました。でも、その土地の持ち主は、イスラム教徒でありました。おじさん、おじいさんって言ったんでしょうか。絶対貸してくれない。冗談じゃない。そんなことを許すわけがない。誰があなたなんかに、誰があなたに、このキリスト教のあなたに、あなたの私の土地を使わせなきゃいけないんだ。その、この異教のために、この土地を使わすわけにいかない。そう言われてしまうわけでありますね。ところがですね、それで、まあ、宣教師の方困っていたんですが、ところが、ある時、彼がやってきた、そのおじさんがやってきた、宣教師の方に、ぜひ借りてもらいたい。ぜひ、お願いします。どうしたの急に聞いたらですね、彼答えた。昨日、夢に一人の人が現れて、私は、あの宣教師の伝えているイエスだ。彼に土地を使わせてあげてくれ。そう言ったんだと言われています。皆さん、信仰が強いとか弱いとか、そういうところじゃない話ですね。イスラム教の教徒で頑固に土地を貸してくれない、その彼に神様は幻を見せられました。頑固だから幻を見せられたんです。あ、皆さん、私見ましたって方。皆さん、本当に。それは、それと見ましょうね。皆さん、それがなかったらあなたは信じられなかったからですよ。私たちは御言葉が与えられています。聖書が与えられています。だからそれに従うことでありますよ。ここでも他の人々の姿を見てください。ペテロは幻を見させられるまで信じませんでした。でも、たくさんの人々がペテロの証言を聞いて信じました。ペテロの証言を聞いた人々たくさんいました。この、ペテロにどういうことだ ?11 章の一節から見るとですね、その話を聞いた人々がですね、エルサレムの人々が、ペテロにどういうことだ、なんであなたは異邦人に洗礼まで授けて一緒にご飯食べて、どういうことだっていうふうに詰め寄るわけでありますが、ペテロがありのままどんなことが起こったのか説明しました。これこれこういうことが起こりましたよ。そう話を聞いたときに、彼らはそれを受け止めることができました。彼らはそれだけではなくて、ちょっと見るならばですね、18節でありますが、人々はこれを聞いて黙ってしまった。それから神を賛美して、それでは神は異邦人にも命に至る悔い改めをお与えになったのだと言った。彼らはそれで黙ってしまいました。そして神様を褒めたたえました。彼らは自分で幻を見たわけではありません。ペテロの証言を聞いて信じたのです。彼は自分の考えがありました。でも、そこに固執しませんでした。ペテロの証言を聞いて、ああ、そうか、信じたのであります。そして、そのような証言がまとめられているのがこの聖書です。ですから、私たちはこの聖書の証言を聞いて、この人々と同じように自分は経験していなくても、その証言を聞いて信じていいのであります。そしてその証言の前に、神様の前に黙らせられて黙らないではいられなくなって、その賛美をする、賛美をしていいのです。主の前に黙らされる経験をしたことはありますか？自分の意見がある、自分の考えがある、自分の主張がある、自分の願いがある。でも、自分の持っているものがある、自分の今まで生きてきた生き方がある。でも、すべて聖書のメッセージの前に、神様のメッセージの前に、黙らせられて、そして神様を賛美させられる。まず神様を賛美する前に彼らは黙らせられたのであります。黙らせられないではいられなかったのであります。そして彼らは神様ってそんな素晴らしいことになさるのか。自分の考えてなんてひっぽけだったんだろう。 神様ってなんて大きなことをなさるんだろうか、彼らは賛美をしたのです。どうでしょうか、私たちは御言葉に聞いていこうじゃありませんか。神様は幻も使われます。でも神様は今も私たちが主の御言葉を聞いて御言葉によって従っていくことを今も待っていらっしゃるのであります。もう一つ二番目のポイントに進んでいきますが、困難を通して壁を崩す神様であります。もう一つの方法は困難を通して導いてくださることであります。こちらの方が多いと思いますが、19節からもう一度読みましょうか。11章の19節、さてステパノのことで起こった迫害のために知らされた人々は、ステパノのことで起こった、ステパノが石で打たれて処刑されました、石打ちの権威が殉教しました、そのそれによって迫害が起こって人々が知っていたのでありますが、その知らされていた人々はピンケ、クプロ、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語っていなかった。彼らは知らされていた時に福音を語ったんです。でもそこでユダヤ人だけでした。ところがその中に数人のクプロ人とクレネ人がいて、アンテオケに行ってからがギリシャの人、ギリシャ人に呼びかけ、主イエスを述べ伝えていた。そして主の御手が彼と共にあったため、信じて主に帰依する者の数が多かった。出て行きなさいと言われながら、なかなか出ていくことができなかった弟子たち、初代教会の人に対して神様は迫害という教会というにとってありがたくない。皆さんどうですか、礼拝守ってますと私たち、うわっ、びっくりしました。今ですね、わっと外から人々が入ってきて教会の礼拝をぐちゃぐちゃにしようとしました。どうですか、わ、神様私たちに迫害を与えてくださったと思いますか。おい、指導者が連れて行かれます。何人もの教会員が連れて行かれます。そういうことが起こったらどうですか、嬉しいですか。辛いですよ、教会にとっては。何年か前にそういう話をお伺いしました。その方が今から30年くらい前に聞いてました。教会に行ったら、教会でお父さんが連れて帰っちゃったって、日本人の方ですよ。お父さんがその医学だって戦時代の医学でしょうかね、お父さんが連れて帰っちゃった、しばらくの間お父さん帰ってこなかった、どんなに不安だったか、どんな怖かったか、その子はまだ子供だった。彼女がそのようにおっしゃっていました。本当に、本当に私たち、簡単に迫害って言葉を口にしますけれども、どんなに辛いことだろうか、どんな戦いだろうかと思います。でも、その危機困難と思えるようなことを通して、この壁を越えるようにと導かれたんです。嫌でも聞いていかなければならない状況の中で人々は聞かされていって、でもその行った先々で福音を伝えました。困難は壁を打ち破らせるために主があなたに与えてくださっているものです。皆さんの中で今困難の中にいらっしゃる方いらっしゃるのでしょうか。主はあなたに壁を越えさせようとされているのではないでしょうか。困難がなかったら、試練がなかったら、考えもしないこと、思いも及ばないところにあなたを導こうとされているのではないでしょうか。でもこの時の迫害もそうでした。でもそんな中でも彼らの中のほとんどは壁を乗り越えられませんでした。彼らはまだユダヤ人だけにしか語ってなかった。ユダヤからサマリアの全土、そして地の果てまで、ユダヤからサマリアの全土までは行きました。でも地の果てまでが乗り越えられなかった。でもその中に地方出身の人々がいて、20節、その中に数人とクプロ人とクレネ人がいて、教会の何十人何百人という人々の中に数人のクプロ人とクレネ人がいて、彼らがギリシャ人に呼びかけイエス・キリストを伝え始めた。名前も残されていない無名の人々ですが、彼らがイエス様の福音を異邦人にも伝え始めたのであります。困難の中で、でもそれがチャンスとして大胆に壁を越える働きをした人々がいたのであります。ほんの教会全体からすると、ほんの一握りかもしれない。教会全体でそうだそうだ、これからは異邦人伝道だってやったんじゃないんですよ。ほんの一握りの無名の人たち、 ほんの一握りの無名の人たちが、でも立ち上がっていたのであります。彼らはペテロのような指導者ではありませんでした。ヨハネのような人ではありませんでした。本当に誰もこの使徒行伝の中に、いや、ルカがこの使徒行伝の中に、この名前を残そうとは思わなかったような人たちであります。でも彼らが、そのイエス様の大宣教命令、全世界に出て行って全ての救われたものに含むのですから、困難の中で迫害されて、本当に辛い経験をしている中で、でもイエス様が私を守り支えてくださるという経験の中で、この神様のことを伝えている中で、主が、彼らと共に行ってくださいました。そして主の御手が彼らと共にあったため信じて主に帰依する者の数が多かった。従い一歩を踏み出したときに主の御手が彼らと共にあったため信じて主に帰依する数の人々の数が多かった。御言葉に従うことです。従えないものでありますが主は助けてくださいます。幻を用いられるかもしれない特別な場合でありましょうけれども、そういうものも用いられるでしょう。でももっと多いのは主は困難の中で私たちを用いようとされるでしょう。でも大切なのはそこで私たちが従うことであります。御言葉に従っていくことです。その無名の人々は従ったんです。指導者たちじゃないですよ、無名の人たちですよ。それも大体的にキャンペーンしたんじゃないんです。個人的に伝えていったんです。他の人々がユダヤ人だけにしか語っていない中で、その無名の人々はイエス様の大宣教命令に従って異邦人にも語り始めました。その時にその主の力がそこに注がれたんです。皆さんエステル記、私本当にいつも読むたびに思わされるんですが、エステル記という書物が旧約聖書にありますが、その中でエステルが王妃になりますね。ユダヤ人でありながら、このバビロンでしょうか、ペルシャでしょうか、そのペルシャでしょうかね、あの国の王妃になるんですよね。王妃になって、でもユダヤ人がこの危機になる、ユダヤ人皆殺しだっていう命令が出る。その時にエステルのいとこであったモルデカイ、エステルの子を育ててきたモルデカイ、いとこですけども、だいぶ年上のね、いとこですが、そのモルデカイが、エステル大変なことが起こったぞ、手紙を送る。でもエステルはそれを聞いてもですね、いやー私に言われてもって言うんですよ。私に言われても、私は確かに王様のお妃になったけれども、王様が呼んでくれなかったら王様と話できないのよ。私に言われても困る。そういうふうにエステルは手紙を書くんです。その時にモルデカイなんて返すでしょうか。エステル、もしもあなたが今黙ってるならば、今命を、あなたが命を懸けて、このユダヤ人である同胞を救おうとしないならば、神様がどっかから救いを起こしてくださるだろう。あなたが黙っていても神様の御業は進むだろう。でも、あなたが今そこにいるのは、こういう時のためだったんじゃないかって言われるんです。私はそれを読むたびに、あ、本当にそうだなと思う。神様は神様の力を持って、私たちが神様に従わなかったとしても、他に誰かを起こして、神様の力を持って御業を進めてくださるかもしれない。でも、あなたが今ここにいるのは、神様に従って歩んでいくためだったんじゃないんですか。神様にお答えして歩んでいくためだったんじゃないんですか。それは2000何百年の年を超えて、今も私たちに語りかける言葉なんじゃないだろうかと思う。神様、私たちがどんな応答をしようとも、御業を進めることができるでしょう。そうです。本当に、あなたが黙っているならば、他の誰かを神様が起こしてくださるかもしれない。あなたの周りの人々のために、あなたが、この使わされている場所の出会う人々のために、また、この地域の日本人社会のために、あなたが立ち上がらなくても、神様は誰かを起こしてくださるかもしれない。でも、あなたが今ここに生かされているのは、今、あなたが神様に用いられるためじゃないでしょうか。彼らは、無名の人々は、 イエス様の大宣教命令に従って異邦人にも語り始めました。その時に主の力が注がれました。私たちに必要なのはその彼らの信頼であります。その一歩であります。主の御言葉に従って一歩を踏み出すことであります。その先には主の力が注がれて、主が共にいてくださって、信じて主に帰依する人々が多くなるんです。どうでしょうか。今日御声を聞いたなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。今日御声を聞いたなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。聖書は語っています。本当に私たちは弱い存在です。なかなか従えないでしょう。そのために神様はいろんな方法を持って私たちを招いていらっしゃる。勇気を出して、人を信頼して、一歩を踏み出そうではありませんか。お祈りをしましょう。愛する天のお父様、私自身、迫害の話をするときにあまりにも無神経で、あまりにもその痛みを知ろうともしないで、迫害の中で知らされていって、人々はどんな大きな痛みの中にいたか、どんな悲しみ、どんな不安の中にいたか、そういうことに全く無関心で、ただ迫害の主が用いてくださると気軽に言ってたことを、本当に後の前に悔い改めます。どんな大きな不安があったか、どんな恐ろしい経験だったか分かりません。でも主よ、あなたはそれを用いて、そこに一握りの壁を越えて御言葉に従っていこうという人々を与えて、教会の伝道を広げてくださいました。またあのペテロも幻を見せて、頑固でありましたけれども、幻を見せて道を開いてくださいました。そのあなたの御業ゆえに、今私たちが福音を聞くことができる、その恵みを覚えて心から感謝を申し上げます。神様、どうか私たちもこの場に使わされています。時には困難を感じます。痛みを覚えます。逃げ出したくなることもあります。もう投げ出したくなることもあります。でもそして壁の中に閉じこもっていたい気もします。でも、主よ、あなたは、全世界に出て行って、すべての作られたものに、福を述べ伝えなさいとおっしゃいました。その御言葉に従って、ありましてくださいますように、お願いをいたします。あなたが私たちを使わせてくださっているところ、そこにおいて、あなたの証人として、用いてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。